祝、市民の皆さんと行政をつなぐ広報安住の300号。おかげさまで創刊から300号。広報安住のは市が制作している情報誌で、原則月2回、第1水曜日にお知らせ版、第3水曜日に通常版を発行しています。創刊から現在まで、市からの大切な情報が皆さんのお手元に届くよう、新聞折り込み、またはポスティングにより各世帯へ配布しています。この度、市民の皆さんに支えられ、創刊号、平成17年10月20日発行から数え、記念すべき300号を迎えることができました。今月号では、300号記念特集として、広報安住野の歴史を、創刊号や特集を制作した担当者、そして現在の担当者が当時の特集記事を通して振り返ります。また、広報誌の読者である市民の皆さんの声を紹介します。写真の説明。ページの上3分の1の部分に、過去の広報の表紙30枚を組み合わせ、数字の300という文字を作ってあります。また、こちらに向かってカメラを構える制作担当者の写真が載っています。写真の説明終わり。2-1 安住の0年、新しい歩みを始めた安住の。2005年10月20日発行、創刊号、担当者コメント。創刊号は、紳士誕生を祝うカウントダウンイベントから誕生の瞬間、安住野市として動き始めた様子を掲載しました。市民にわかりやすく情報を伝え、市民と行政をつなぐ役割を果たすことを目指し、創刊号の発行に向けて夜遅くまで編集作業に取り組みました。様々な苦労や困難もありましたが、多くの皆さんの協力で発行でき、ほっとしたのを覚えています。当時は、日々取材や紙面作りに追われる日々でしたが、取材先で出会う市民の皆さんに元気をもらい、発行することができました。多くの皆さんの支えのもと、広報300号の発行を迎えたことに感謝するとともに、その一部を担うことができたことは、私にとってかけがえのない貴重な経験です。写真の説明。創刊号の特集のページが縮小の写真で載っています。2-2 私が選ぶ特集。2-2-1 2005年から2008年フェンスのない少年院ナンバー732008年12月17日発行心の扉フェンスも鉄格子もない少年院有明高原寮地元の宮代公民館と合同で開かれている運動会を取材しました。有明高原寮は発足時から地域との盛んな交流が受け継がれています。紙面では入所している少年が運動会の終わりに小さな子からお兄ちゃんさよならと声をかけられたことがすごく嬉しかったと語ったエピソードを紹介しました。幼い頃から親の愛情に恵まれず、あなたはダメな子、いけない子と散々否定され、それを認めるのが苦しいから大きく見せようとしていた少年。自暴自棄になり、自分や人を傷つけた少年であればこそ、お兄ちゃんと言われ、地域にわずかでも受け入れられたことが嬉しかったのだと知りました。子供は大人を見ている。当時の法務教官の先生は、教育はする側、される側の信頼関係がなければ全然存在しないに等しいと話していました。例えば、乳幼児期には親に抱かれたり、世話されたりするうちに、赤ちゃんは他者への信頼感をしっかり身につけるのだそうです。小さな頃に信頼感を身につけられなかった少年たちは、地区の運動会を通じてその埋め合わせをしており、それをさりげなく支えようとする宮代地域の皆さんの態度や姿勢に心打たれました。子どもたちは言葉ではなく、 大人たちの背中から多くを感じ取っていると改めて思いました。写真の説明。運動会での一コマ、少年と地域の参加者が共にゴールというコメントのついた写真と、その上に祝300号と書かれた紙で顔を覆った担当者の写真が、当時は若手広報マン TT と書いた吹き出しとともに載っています。写真の説明終わり。 2-2-2 2009年から2012年、場を求めて、ナンバー94、2009年12月17日発行。自分に合った場を見つける。人と人とが触れ合い助け合う機会が減っていると言われる現代社会、地域で交流する機会が減る中、市民が作った3つの場を取材した特集です。地域の高齢男性が集まる場、介護に悩みを抱える人が集まる場、子どもたちに遊び場を提供する場を紹介しています。参加者の表情やエピソードに関係の深いものの写真を大きく使い、取材中の出来事も盛り込まれていて、活動の雰囲気が伝わってきます。記事を読み、自分が退職した後について考えてみました。家族以外とどの程度の頻度で交流する機会があるのか、親しい友人たちが引っ越したら、誰に相談したらいいかわからない悩みが生じたら、そんな時に気軽に参加できる場があることは、その地域に住み続けたいと思える要素の一つではないでしょうか。現在も市内では様々な集まりがあります。積極的に参加して自分に合った場を見つけてみてはいかがでしょうか。地域の場、区への加入を。区は市民の最も身近なコミュニティ組織です。各地で災害が発生する中、地域内で顔の見える関係を作り、絆を深め、助け合える関係を築くことが、いざという時に心強い支えとなります。地域の皆さんと交流する場ともなりますので、未加入の皆さんもぜひ加入を検討してみてください。写真の説明。地域の皆さんと麻雀を楽しむ参加者というコメントのついた写真と、300と書いた紙をお面のように顔につけている担当者の写真が、次は割とベテラン KO という吹き出しとともに写っています。またページの左下の隅には、やはり300と書いた紙をお面のようにかぶった担当者の写真が、次ページはまだまだ勉強中 KU という吹き出しの言葉とともに写っています。写真の説明終わり。 2-2-3 2013年から2016年、相馬愛三と中村屋、ナンバー186、2014年5月21日発行。時代の先を読む。日本に純インド式カリーカレーを広めたことで有名な新宿中村屋、その創業者で安曇野出身の相馬愛三を特集した記事です。現在の穂高白金区の農家に生まれた愛三は、その後上京し中村屋を創業します。東京大学正門前のパン屋を買い取り開業すると、当時まだ閑散としていた新宿に目をつけ、将来の発展の上から市内電車の終点以外に適地はないと、現在の新宿区に店を移転しました。月餅、中華まんなど人気商品を生み出した背景には、時代を先読みする商業的センスと、必要以上の利益を求めない小札主義の精神があったのです。安曇野と中村屋の縁。相馬愛三と妻の国光は、多くの芸術家を支援したことでも有名です。その中には、安曇野出身の彫刻家、荻原六山、森江がいました。相馬夫妻は、同郷である六山のアトリエを支援し、やがてそこには多くの芸術家が出入りするようになります。その様子は、まるで中世ヨーロッパのサロンのようであったため、 中村屋サロンと呼ばれました。しかし六山は30歳という若さで他界。没後、現在の穂高に建てられた六山美術館の扉には今も中村屋の文字が残っています。100年以上前から現代まで続く縁、中村屋では毎年安曇野市内で新入社員研修を行っています。安曇野市は平成26年に株式会社中村屋を観光大使に任命しました。安曇野出身の偉人たちの歴史をぜひ知っていただければと思います。写真の説明。中村屋の創業者相馬愛蔵国公夫妻の写真が載っています。写真の説明終わり。 2-2-4 2017年から2019年、里プロ丸里山再生に向けて、ナンバー246、2017年3月15日発行。里山を守れ。市では里山が抱える問題を明らかにし、次代につながる里山の再生を目指すため、平成27年3月に安曇野市里山再生計画を策定しています。その計画策定時に市民の皆さんにお知らせしようと広報誌で特集が組まれました。かつて里山は人里近くに広がり、私たちの暮らしとともに成り立っていました。しかし現在は生活スタイルの変化により、山に入ることも減り、利用されることがほとんどなくなりました。そのため間伐などの手入れが行き届かず、放置され荒れてしまう里山が多くなりました。そこで里プロ丸による取り組みがスタート。里山に関心を持ち、共に楽しみ、知恵や力を出し合いながら里山再生につなげる仲間、里プロ丸サポーターを募集し、市民、山林所有者、事業者などの皆さんと行政の協働により5つのプロジェクトが始まりました。里山の恵み、良さを広める。現在の取り組みを知るため、10月5日に第4回安曇野里山市を取材。里山市は市内の里山から切り出した安曇野材を身近に感じ、気軽に触れることのできる体験型イベントです。里プロ丸に当初から関わる羽賀博之さんは、何十年後を生きる子どもたちのためにも里山の環境を残したい、里山再生という課題に対し理論的に計画を立てるだけでなく、これまで仲間たちと楽しみながら精一杯活動を実践してきた、意義のある活動に関われて嬉しいと話します。本年度は5カ年計画の最終年。今までの活動の成果や課題を現在策定中の第2次計画に反映し、来年度はさらなる推進を目指します。今後の取り組みにご期待ください。写真の説明。積み木に触れ夢中で遊ぶ子どもたちの写真が載っています。またページの中ほどに、やはり祝300と書いた紙をお面にした担当者の写真が、最後はピンチヒッター的な AO という吹き出しとともに載っています。写真の説明終わり。 2-3 市民の皆さんとともに寄り添える広報誌を。塚原萌さん。広報安曇野は毎号読んでいます。特に子育てに関するイベントや申請などの情報は確認するようにしていて、今は対象外でも子どもが大きくなったらという目線でチェックしています。読んでいれば市の方針も見えてきます。これからも分かりやすい広報誌を届けてほしいです。芝野和也さん。広報安曇野は私にとって市の情報源です。季節のイベントや市内の出来事が分かりやすく書かれていて、身近で親しみやすい広報誌だと思います。少し硬いなと思うこともあるので、より遊び心を持って今後も様々な情報を届けてほしいと思います。写真の説明。塚原さんは 二人の子供さんを膝に抱いた写真、柴野さんは広報を手にした写真がそれぞれ載っています。写真の説明終わり。 2-4 注目ニュース。来月号の表紙権利プレゼント。皆さんの声をお寄せください。日頃、広報安曇野を読んでいて感じたこと、今後取り上げてほしいことなど、何でも自由にご意見をお寄せください。応募者の中から抽選により、広報安曇野302号、11月20日発行号の表紙に出演いただく権利をプレゼントします。撮影は、別途日時等を相談させていただき、秘書広報課の職員が行います。対象は安曇野市民に限ります。応募は、次の必要事項を記入いただき、書式自由、郵送、ファックス、または秘書広報課2階西側へ直接提出ください。応募締め切りは10月30日水曜日まで、必着でお願いします。必要事項、1、氏名、2、年齢、性別、3、住所、4、電話番号、5、広報安曇野の感想など。問い合わせ、制作部秘書広報課、電話 71-2400、ファックス 71-5000、郵便番号 399-8281、住所記載不要、秘書広報課宛て。 2-5 市政施行15年目へ、市長宮沢宗博。安曇野市は旧5町村の合併により誕生し、本年10月1日に市政施行15年目に入りました。広報誌も早いもので300号となり、これまでの市の歩みを紙面を通して紹介し、記録を刻んでまいりました。市では、広報誌の発行のほかに、ホームページやラジオなど、それぞれのツールの特性を活かし、より効果的な情報発信に努めています。これからも市民の皆さん一人一人と行政情報を共有し合い、より良い関係を築いていきたいと思います。2-6無料アプリ、まちいろ。簡単な利用登録をすれば、発行日にお知らせが届くため、大切な情報も見逃しません。また、興味のある分野に絞った情報をご覧いただけます。あなたのスマホに、ぜひアプリをダウンロードください。URL、http://まちいろ.town/繰り返します。http://machiiro.town/。なお、QR コードが掲載されています。2-7取材や写真撮影にご協力を。広報誌などの取材のため、イベントなどの際に写真撮影を行っています。その際には腕章を着用していますので、ご理解とご協力をお願いします。また、取材写真は次の利用目的の範囲内で使用します。1、市の発行物。2、市のホームページ。3、市の記録資料としての保存・活用。4、その他、友好都市への提供など。